今日恵みをいただく御言葉は吉明の五章一節から九節までです。吉明五章一節から九節、はじめに一節をお読みいたします。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今我らの心を覆うこの肉の覆いをあなたの御言葉の剣により割礼を施し、この肉を切り取って、そして我らの心思い体も霊も全てがあなたに向かってまっすぐとなり、また私たちの心の内があなたにあって明らかにされ、そしてこの肉の覆われた肉の覆い、またあなたの御言葉を阻むあらゆる思い心のその覆いを御言葉の剣によってカットし取り除いてくださいますように。キリストにつくものこそ誠の割礼者です。今我々はあなたについて、そしてあなたのものとなり、あなたの御言葉によって整えられますように、どうか我らを助けてください。このしもべの唇を清め、思いを心を体を清めてください。これに預かる一人一人の耳をあなたが通りよくし、そしてその心のあらゆる覆いは取り除かれ、ただあなたに対して開かれた心、すべてを御言葉を受け入れる心を持って見舞いに出ることができますように、どうか我ら一同ともども助けてください。これからのすべてをイエス様あなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日の争点においては、イスラエルの民はヨルダン川を、ね、渡るというために、ね、必要なことを、しました。そのために必要なことは契約の箱を見続けるということです。契約の箱の中には御言葉が入っておりますし、またアロンの杖、すなわち命の、ね、復活の印があり、そしてまたマナ、ね、その命の養い、必要の満たし、それらが入っている、ね、神様の契約の箱、それは神様の約束です。この御言葉、ね、神様の約束ですね。神様の約束を見続けて行くならば、ヨルダン川も左右に分かれて道ができるんです。皆さんの前にいかに阻むものが大きかろうとも、どんなにそれが流れる川であっても、でそびえる山であっても、それは、ね、そびえる山は海に移り、また川は左右に割れて、そしてその御言葉の前に全地はひれ伏すんです。そのイエス・キリストを前に進めて、そして私たちはその後に従っていくならば、ヨルダン川を渡ることができ、新しい領域へと足を踏み出していくということができる、それを前回学んだんですけども、でその結果ですね、彼らが渡りました。いよいよ約束の地に入りました。ヨルダン川を、ね、渡って、あのモーセが入ることが禁じられていた、ね、地、ヨルダン川の、ね、こちら側の地にいよいよ彼が入った。その時敵、ね、このヨルダン川のこちら側のエモリ人のすべての王たち、また、ね、海辺にいるカナン人のすべての王たちとはすべて恐れました。イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった、書いてあります。心も 例も、メルトダウンした、英語の聖書はメルテッド、書いてあります。心も霊もね、もはや勇気がなくなってしまったって書いてあるんですが、言語ではルアハ、息あるいは霊です。要するに彼らのうちで、心も霊も全てメルトしてしまった、ね、溶け去ってなくなってしまったんです。主が確かに彼らにおられ、そして彼らがの側に主がついておられる。でそれでカナ人たち、またこのエモリ人たち、ね、その者たちは恐れました。彼はとても強い民族でした、ね、このカナンの地方は戦争に戦争を重ねておりました。また悪どいことがはびこっておりました。どんなに、ね、悪どいか、どんなに卑怯であるか、ね、それが生き残るための、ね、指標であるような彼らです。弱肉強食です。もう筋肉を鍛えて、城壁を鍛えて、ね、もう顔もこわもてで、ね、入れ墨をして、そのようなですね、筋肉、また卑怯、力があるこわもての人たちがこのカナンの中に住んでいた。でそれでイスラエルの人々は40年前それを見て恐れたんですね。自分たちはあそこに入っていけないと。皆さん、ね、筋肉隆々でこわもてで、ね、入れ墨をしている大集団、皆さんよりも多い集団を前にして、ね、皆さんは、こんな人たちと戦えるだろうか、ね、思うでしょうか。そういうことを思う必要ありません。戦うとするならば主が戦うんです。皆さんが主により頼んでいるならば、その相手と戦うとするならば主が戦ってくださるという、ね、ですから皆さんのうちに主をお入れするという信仰こそが大事なんです。皆さんの心の内に主が入っているでしょうか。主を信じて、主を愛しているでしょうか。皆さんのために命を捨てられたイエス様を皆さん愛しているでしょうか。そのイエス様を心の内にお迎えし、このお方を主とし、ね、主とする、主人とするですね、会社において、ね、課長にとって主人は部長や社長ですね。皆さんにとっての主人は、ね、大社長はイエス様ですね。そのイエス様を主人としていくならば、戦われるのは主です。道を開かれるのも主です。だから皆さんが、ね、この川をどうやって渡ろうかとか、この相手とどう戦おうかとか、ね、そういうふうに思う煩い必要は、ね、イエス様にあっては必要ないんです。イエス様にあっては、ね、皆さんが最もなすべきこと、確かに実際皆さんは、ね、信仰を持って出ていって戦うという必要はありますけれども、そのイエス様を信じる信仰を持って進み出たら、その一歩出た瞬間から主が働かれる素地が整っており、そして主ご自身が出て行って戦ってくださるんです。このヨルダン川のこちら側のエモリ人やカナン人たち、彼らは心がしなえて勇気がなくなってしまいました。そして、イスラエルの民はこのヨルダン川のこちら側に宿ったんですけども、ヨルダン川を渡って、ね、モーセが死んだ後に、モーセが決して入ることはできないと言われていたこの土地にいよいよ入って、真っ先に主が命じられたこと、新しい領域へと踏み入り、そして主の約束を皆さんがいよいよ実行するにあたって、最も先になすべきことがここに書いてあります。それは割礼です。この5章2節以降、その時主はヨシアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシアは自分で火打ち石の小刀を作り、ギブアテハラロテでイスラエル人に割礼を施した。ヨシアが全てのために割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち、男子すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て後、途中アラノで死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後、途中アラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間アラノを旅していて、 エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れ内を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシアは彼らが無割礼のもので途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまった。すると主はヨシアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。アメン。主が真っ先にですね、約束の土地に入った時に命じられたこと、真っ先にです、割礼を施しなさいと言いました。割礼、これは神の民であるならば避けて通れないものです。で、神様はアブラハムに対して、ね、契約の印として割礼を与えられました。あなた方はその奉仕の肉を切り捨てなさい、それが私とあなた方との間の契約の印であると、ね、創世記17章に書いてあります。アブラハム、彼がなぜ子供イサクを、ね、99歳の時に産むことが、ね、約束され、そして産むことができたのか、神様との約束を守ったからです。神様から言われた、ね、契約の印、割礼、ね、これを彼らは受けたからです、ね、割礼、非常に象徴的な行為ですね。男性のシンボルともいえるその部分のその肉を削ぎ落とす、ね、今現在、ね、この21世紀を生きる私たち、ね、この日本の国における私たちは、ね、この割礼と何の、ね、関わりがないと思っているでしょうか。いいえ、大ありなんです。なぜならこう書いてあるからです。ローマ人の手紙の2章28節と29節です。日本人であっても、ね、何人であっても、あるいは女性であったとしても、割礼、これはですね、皆さんと関わりがあるものです。ローマ人への手紙の2章の28と29。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。アメン。人目に隠れたユダヤ人こそユダヤ人です。で、私たちのこの体の血には、ね、ユダヤ人の血は流れていないかもしれませんけれども、そうした肉によるユダヤ人よりもむしろ、ね、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。皆さんはアブラハムの子孫でしょうか。アメン。ユダヤ人ではないのに、なんで皆さんはアブラハムの子孫だということにアーメンしたんでしょうか。聖書に書いてあるからですね。信仰による、ね、ユダヤ人こそ誠のユダヤ人です。そして、ね、アブラハムはイエス様を、神様を、ね、信じる、その信仰によって彼は義と認められました。まだ割礼が彼に与えられる前です。信仰によって義とされた。そして私たちも信仰によって救われる。それが、ね、誠の霊的なアブラハムの子孫です。割礼、それは私たち神のためにとっては全て、ね、必要なものです。アブラハムは、神様から言われました、ね、この割礼の印、ね、これは 永遠にあなたとの間の、ね、契約の印であると、ね、創世記17章の、9節からのところにこのアブラハムに対して割礼が与えられた、ところがあるんですけども、ね、創世記17章、まあ、一節ではアブラハムは、ね、アブラムという名前のままです。まだアブラムが99歳になった時に現れて、ね、主はエルシャダイとして現れました。全能の神であると、私の前には、ま、何もことも不可能なことはない、ね、99歳100歳の男であっても子供を産むことが、ね、できる、その力が宿されるんだ、ね、その主を信じる上で必要なことは行動が必要でした。割礼という行動です、ね、この17章の9節から。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々に渡り私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方とまたあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。アメン。アブラハムの子孫に対して世々にわたる、ね、永遠の契約として、ね、この割礼が定められました。 ね、あなた方の中の全ての男子は割礼を受けなさいと言われてますけれども、ね、女性であっても男子のようなものはおります、ね、男性それは、ね、独り立ちしてそして物事を支配するそのような、ね、志ですね。神様の御前においては皆さん男性であったらなりません、ね、イエス様を前にしては、ね、男性も女性もありません、ね、みんな花嫁みんな女性となるべきです。そして主人とするべきはイエス様のみです。女性であっても、ね、男性のようなものそれはね、もう自分で一人で、ね、神様から離れて独り立ちしてあるいは、ね、男性からも独り立ちして自分が主人となって自分の好き勝手に生きるもの、ね、これ女性であっても、ね、男性のようなものです。そのような志主の御前において独り立ちして、ね、神様から離れて独立して物事を支配するこのような男性のシンボル、この肉の性質、これをですね切り捨てること、これが心の割礼です。何によってこの割礼は施されるか、ね、このアブラハムの時代もまたヨシアの時代も火打ち石によって肉の割礼を施したんですけども、私たちは何によって心の割礼を受けるか、それ先ほど、ね、ローマの手紙に書いてありました、ね、御霊による心の割礼こそ割礼ですと書いてあります、ね、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼ですと、ね、御霊の与える御言葉の剣によって私たちの心の割礼を施すんです。御言葉によって自分自身の心また、ね、神様から離れて、ね、自分で独り立ちしてしまいたいというその男のようなその志、その肉の心を御言葉の剣の前に差し出すんです。そして切り取っていただくんです。そして神様と私たちの間にもう隔ての壁となっているその心の包皮を切り取っていただく必要があります。皆さん神様の前に出るとき、ね、礼拝のこの席に座ったとき御言葉を聞くときもう思いがぼんやりして、ね、もう意識が遠のいて眠くなっていく、ね、もう心の割礼を施す必要があるんです。心の割礼それは御霊の与える御言葉の剣によって、ね、なすものです。皆さんが頑張ってですね目を開けている、ね、なんか目薬をさす、ね、そういった努力は確かに必要ですけれども、何より有効なのは皆さん自身が心の内に御言葉を宣言することです。イエス・キリストの名前によって、ね、この心の覆いは取り除かれよ、ね、今御言葉の剣を持って、ね、心の内に、ね、心の割礼をイエスを見合って施す、ね、その志こそが大事なんですね。心 志をなくしてくるとするならば、もうすぐに冒頭になってしまうんですね。けれども皆さんのうちに主の御前に聞き従う心を、志を持っていくならば、もうそんな、心の覆いはすぐに取り除かれて、そして本当に主の御旨がよく分かるようになっていきます。主の御言葉がさらによく分かるようになっていきます。割礼、これがまさに神のためにとって必要なものです。ピリピ書の3章の4節に、3章3節にも書いてあります。ピリピの3章3節にはこう書いてあります。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。アメン。ピリピの3章のところにあって、2節では、どうか犬に気をつけてください、悪い働き人に気をつけてください、肉体だけの割礼のものに気をつけてくださいと書いてあります。当時の人々の中で、もう肉の割礼を施さなければあなた方に救いはないよみたいな、そういう立法主義的な教えをはびこらそうとしている人々がおりました。けれどもパウロは、どうかそのような肉体だけの割礼のものに気をつけてください、これ原文直訳では、切り刻みや、肉だけの切り刻み屋に気をつけてくださいと、ですから肉に何か印をつける、そのようなことによって何か特別なものになろうとする、そのようなものには気をつけてくださいと、入れ墨と一緒ですね。はっきり言って肉に何か印をつける、でもそんなことによりもむしろ必要なことがこの3節です。神の御霊によって礼拝をし、キリストを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものです。アメン。人間的なものと訳されてしまったんですけど、これギリシャ語ではサルクスです。サルクス、それは肉です。包皮とかいった肉ですね。肉を頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。アメン。ヨシアの時代、もう目の前に置いて、もうそういう肉体が、すごい人たち、また城壁がすごいまちまち、入れ墨をしてこわもての、お兄さんたちの集団、もうその人たちに対して肉で対抗しようとしても無駄なんです。むしろ人間的なもの、肉に頼みとしない、むしろキリストを誇りとする、また神の御霊によって礼拝をする私たちこそ真の割礼者であると、ピリピ 3-3 に書いてある通りです。皆さんは肉的なものを誇りとするのではなく、キリストを誇りとするべきです。肉体の鍛錬すらいくらかは有益です。けれども何よりも有益なのは、イエスキリストにあって経験であることです。イエス・キリストを礼拝し、神の御霊によって礼拝する礼拝者こそが、そして人間的なものに、肉に頼みにしない私たちの方こそ割礼のものであると書いてありますね。まさにその通りです。ヨシアたちがこのヨルダン川を渡って真っ先に主から命じられたこと、それは割礼でした。今皆さんも、日ごと新しい領域へと一歩一歩踏み出しております、ある人たちは踏み出せないかもしれません、ある人々たちはもう大いに踏み出して、そしてどんどん約束の地へと、父と蜜の流れる血の麗しさ、その良さを味わっているでしょう。他の人々は、味わっていないかもしれません。けれど皆さん、信仰によって進んでください。もっともっと、このキリストの素晴らしさ、それを、この良き地に入って、キリストという良き地に入って、その素晴らしさ、麗しさ、必要がいかに満たされるかを皆さん味わってください。そのためにどんどん必要になってくることがこの割礼です。肉のものに頼みとせず、霊的な物事、御言葉を頼みとし、キリストを頼みとする私たちの方こそが割礼のものです。とか、この義明の中においてのこの優先順位をしっかり守ってください、ま ず御言葉を目に留めること、ね、契約の箱、神様の約を目に留めて、それを見つめて歩んで進んでいくこと、そしていよいよ新しい領域に入った時はいよいよ必要とされることは割礼です。神と人との間に、ね、立ってその邪魔をする肉の覆い、それらを御言葉の剣によってそれを切り取るべきです。天性はどんどんですね、新しい領域で進んでいきます。皆さん置いてけぼりにされないで、むしろ皆さんは本当に進んで、皆さん自身がどんどんとこの主が与えてくださる良き領域、良きもの、こと、それらを味わって、そしてますますこの日本に、ね、福音が届けられるための働き人として、皆さん自身が、ね、もう天性の中において先輩です、ね、これから70名与えられるでしょう、ね、その70名における皆さん先輩としてですね、本当に肉体の割礼のみならず、ね、心の割礼の方こそ大事にしてください、ね、そして皆さん自身が信仰の創始者であり完成者であるイエス様、そしてその約束であるこの御言葉、これに目を留めて進んで、ますます新しい領域、新しい生まれ変わりを体験していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、新しい領域に入って、主よ、あなたが本当に進め進めと言っておられることを何かしきりに感じる今日この頃です。その中において私たちは本当に新しい領域へと進みゆく上で必要なことを今日も吉明から教えてくださったことを感謝します。私たちはまずあなたの御言葉に目を留め、復活の印、また全て必要な養いの印、この契約の箱を見つめつつ歩み続け、そして約束の地に一歩踏み入れたならば、この割礼、肉の割礼ならぬ心の割礼を、それを御言葉による割礼を施すということ、肉的なものに頼まず、ただキリストにのみ頼むこと、これをますます私たちの地で新たにますます大きくしていくことができますように、どうか助けてください。あなたが進めよと言われるその道に進み行き、ますます栄光の冠を勝ち取っていく我ら一同でありますように、置いていかれることがないように、そしてただ私たちが本当にカルブのように、ヨシアのように信仰を持って進み行くものでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。心の割礼をあなたが与えてください。そしてキリストにあって生きようとする、その志こそ、聖霊に満たされて生きようとするその志こそ、仰せられたその御言葉をアーメンして、それを実践していくその志こそが、主よ、私たち今一人一人が受けるべき割礼であることをしっかりと覚えて、主よ、本当にただ体を揃える備えるということではなく、主イエス・キリストにあって心を備える、体も備える、真の割礼があるものとして主の御前で賛美し祈り、そしてアーメンし、主の御言葉の養いを受ける私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。私たち自身が御前においてまだ取らなければなれない、ならないその言葉の表皮、そして行いの数々の良くない方法があります。主よ、私たち自身がこれをしっかりと捉えて、どのようなものを取り扱い、それを切り取るべきかをイエス・キリストにあってしっかり教えていただいて、それらの数々をいらない方法として神との契約を覚えて、主よ、それを切り取って、そして切り取ったものを迎え入れてくださる父と御の流れるその地に入ることができますように、主よ、あなたが助けてください。 エジプトから出てきた世代アブラハムにちなんでその割礼を施された世代、肉の奉仕は取ったものの心の奉仕、言葉のいらない数々のその奉仕を切り取ることはできず、そして手足が主に対して不従順を働き、荒野において彼らは死んでゆき、その不信仰であった自分たちのその骨を晒すしかありませんでした。主よ、この御言葉、この御言葉が今日私たちに教えていることは、私たち自身が取らなければならないその奉仕を持っているものであるということをしっかりと覚えること、そしてそのために主が仰せられているその切り取らなければならない奉仕が何であるかをしっかりそれを覚えて、それをしっかり切り取ることです。主よ、昔彼らはこの肉の奉仕を切り取っただけにとどまり、荒野において自分の不信仰を晒していくしかありませんでした。でも私たちはイエス・キリストにあって聖霊によって満たされて、この心の内にあるいらない奉仕を取り除くものでありますように助けてください。そしてこの奉仕が問われたもの、そして主に認められたものとして父と蜜の流れるその地に入り、その地において私たちの命が産んで増えて地に満ちて流れることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日もこの割礼ということを通して、主よ、割礼を受けても荒野において死んでいたもの、割礼を受けて主に認められてカナンの地を受け継いだもの、そしてキリストにあって御霊による割礼、命の祝福、これを豊かに私たち一人一人に教えてくださったことを心から感謝して、心の割礼を教えてくださった主の御名を褒めたたえ、イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。